私たちも一緒に喜びを分かち合うことができることを本当に感謝します。さて今3箇所聖書を読んでいただきましたけれど、神の愛に生きるということで、洗礼とは一体どういうことなんだろうかということを、少し、聖書とともにを通して私たちは一緒に学びたいと思います。この洗礼式というのはですね、一生に一度しかありません。このイエス様が二つの聖霊典といって、イエス様が教会で行う二つの大切な霊典というのを定められました。その一つはこの洗礼式です。もう一つは聖餐式です。日本の多くの教会、世界の多くの教会でも、聖餐式が、月に一度行われている教会が多いと思います。聖餐式というのはそういう意味では何度も何度も生涯の中で繰り返し体験する式ですけれど、洗礼式というのは、人生の中でたった一度だけ体験する式です。私も1974年の6月に大学1年生の時に洗礼を受けましたが、それから何度も洗礼を授けることはあっても、自分が洗礼をまた受けることはないわけですね。本当にたった一生にたった一度だけのとても大切な式です。3つのことを今日話します。1つは洗礼というのはこのイエス様のによる救いを確認する時なのだということですね。先ほど洗礼式の中でも話しましたけれど、洗礼を受けることによって救われるのではなくて、イエス様を信じて救われているから洗礼を受けて、私はイエス様によって救われましたということを、自分自身も確認し、そして神様と教会の前に私はイエス様を信じて救われていますということを言い表すのがこの洗礼式なんです。よく勘違いされます。洗礼を受けると救われると勘違いされる方いますが、そうではなくて、イエス様を信じて救われたから洗礼を受けて、そのことを公に表すんだということですね。そして、先ほど読んでいただいたマタイの福音書の28章のところで、この洗礼は父子聖霊の御名によってバプテスマを授けと書いてあります。私が先ほど洗礼を授けた時にも、父子聖霊の御名によってと言ってこの洗礼式をしました。なんでそうなのか。それはこの私たちが自分の大切なものにこう自分の名前を書きますね。自分のものには、子供の時には自分のものには必ず自分の名前を書きなさいと言って書きました。最近いい音楽プレイヤーなんか持ってる方はそこにペンなんかで書くとやぼったいので、こうなってますか、ルーターでこう掘ってもらったり、してやりますよね。iPad だとかなんとかそんなことをこう、そういうサービスがありますよね。だけど自分の本当に大切なものには自分の名前をこう刻みつけます。で、自分の大切で自分の名前を刻みつけたものは私たちはとても大切に扱います。それと同じように、父子聖霊の名によって洗礼を受けたっていうことは、すでにイエス様を信じて救われた人に、神様が、私たち目に見ることはできませんが、父子聖霊の名が、この人は私のものだよ、この人は私が救って私の子供になったんだよと、名前が刻まれてるっていうことなんです。そして神様はこのご自分の子供とした人を本当に宝物のように大切に扱って、そして責任を持ってイエス様の救いがやがて完成する時まで、父なる神様、子なる神様、聖霊なる神様が責任を持って、私が責任を持って面倒見ます。で、そのことを表しているのが父子聖霊の御名によって洗礼を受けるということなんですね。ですから私たちが洗礼を受けるときに、私はイエス様によって救われたんだ、そして私は自分がイエス様を信じる決心をして救われたけれど、でも神様が私を救ってくださって、神様が私を捉えてくださって、神様が私に名前を刻みつけて大切に大切に導いてくださるんだということを改めて確認するのがこの洗礼の時だということです。それが一つ目のことです。二つ目は、それと同時にイエス・キリストを信じる教会への、正式な入門の時と言ってもいいでしょう。このイエス・キリストは このイエス様を信じる人たちのことを、まあ、神の子供と呼びました。でもそれと同時に弟子という呼び方をしています。で、私たちはイエス・キリストを信じての洗礼を受けることによって、まあ、このイエス様の体である目に見えるこの一つの教会の教会員という立場を持つようになります。そして同じ教会に、一緒に集まっている兄弟姉妹と一緒に励まし合いながら、祈り合いながら、助け合いながら、イエス様に会って成長していくことができます。イエス様は教会のことをご自分の体と呼ばれました。ですからイエス様を信じた者はこのイエス様の体につながる者、そこで私たちは成長することができます。ですからイエス様につながるということは、具体的に目に見えるこの朝霞聖書教会という教会の一員になって、この教会のイエス・キリストの体の一部として私たちと一緒に歩んでいくんだ。で、イエス様はヨハネの福音書の先ほど読んでいただいた15章の5節のところで、こう言いました。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができません、できないからですと言われました。私たちがこの教会の交わりの中にしっかりととどまっていくときに、まあ、よく話しますけど、実というのは頑張って結ぶものじゃないですよね。実は枝がきちっと幹についていて命につながっていれば、まあ、枝が努力してですね、実を結ぶことはない。イエス様の体である私たちが教会にしっかりととどまって歩んでいるときに、イエス様の命の力が私たちの人生に働いて、そして私たちの人生に多くの実を結んでくださるんだ。そして3つ目は、この洗礼を受けることは私たちの罪を身代わりに背負って十字架で死んでくださった、そして3日目によみがえってくださったイエス様のために私たちが生きることを決心する時だということです。先ほど読んでいただいたガラテヤ人の手紙の2章20節で、聖書をこう言います。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです、と書いてあります。ある私の先輩の牧師がですね、こんなことを言いました。人は愛されて安心し、愛して満足するものだということを、まあ、よくその先生は言われました。人は愛されて安心し、愛して満足するんだ。まあ、確かに私たちは誰かに愛されているということを知るときに、まあ、安心をします。あ、自分を愛してくれている人がいる、安心をします。でも残念ながら人間は本当の意味でそれだけでは満足しないんだって言うんですね。もう一歩進んで、今度は私たちが愛されているということが分かって、そして自分から今度は誰かを愛するときに本当の満足を私たちは得ることができるんだ、まあ、神様が私たちをそのような存在として作られたんだと、まあ、その私の先輩はよく話されます。で、私たちはこの人のために生きようという愛の対象を持っているときに、こう私たちの人生は大変生き生きとするわけですよね。まあ、以前洗礼式の時にもこのお話をしたことがあるんですが、私の、まあ、この愛の対象っていう時に、私が、まあ、好んでよくお話をする話があるんですが、岩波文庫から、出ていますサイラス・マーナーという小説があります。まあ、教会でも話したことが多分あると思います。ジョージ・エリオットという、実はジョージ・エリオットという名前なんですが、女性の方が書いた小説、19世紀のイギリスが舞台です。で、この本は、まあ、当時、英国の、まあ、上層教育にですね、このミッションスクールやなんか この子供たちの上層教育のためによく使われた、小説だそうです。でも読んでみると、これを上層教育に使うのか、まるで中身は渡る世間は鬼ばかりじゃないかと思うようなところあるんですが、でもそれを上層教育に使ったそうです。まあ、舞台は19世紀のイギリス、まあ、ある一つの町で、そこにサイラスというですね、この青年の職工、旗織りをしている職工がいたんです。 で、彼は町の教会に通っていました。で、そこに通うクリスチャンでした。で、彼はその、教会で、まあ、若いっていうか、まあ、幼馴染っていうか、その時からこうずっと仲良かった、まあ、一人の女の子と愛し合うようになって、まあ、婚約をした。で、やがて彼らは、まあ、あと何年かしたら働いて、まあ、お金を貯めたり、何年かしたらこの結婚をして幸せの家庭を作ろうと彼ら二人はこう話し合い祈り合ってたんですね。ところがそこにこのサイラスの友人が彼の教会にこうやってくるようになるんです。そして彼はこのサイラスと彼女の間に割り込んでいきます。言葉が巧みにこのサイラスの友人は彼女を誘って、そしてサイラスから婚約者を奪い取ってしまいます。まるで昔エリチエミが歌ってたテネシーワルツのような世界なんですけども、ね、で奪い取ってしまうんです。で、彼その親友はそれだけでは飽き足らないで、このサイラスが邪魔になってサイラスを教会から追い出そうと画策をするんですね。で、何をしたか。当時サイラスは教会の、まあ、献金の、管理するそういう係の一人だったんです。で、このサイラスが教会のお金を、まあ、着服したポケットに入れたという濡れ衣を着せて、そして、まあ、そういう噂を教会に撒き散らして、まあ、そのことを信じた教会の人たちを扇動してサイラスを教会から追放してしまうんです。サイラスは失意のうちにもうその町にいることができない、教会にもいることができない、彼女も奪われてしまった。失意のうちにその町を去って新しい土地に彼は住むんですね。で、その町、新しい町に住むにあたって彼は一つの決心をするんです。それはどういう決心かというと、もう絶対に誰のことも信用しない、もう自分は一生誰にも心を開かないっていう決心です。とっても悲しい決心だと思いますね。本当に悲しい決心だと思います。で、彼はその町で、まあ、また職工として仕事に一生懸命打ち込んで、そして彼の生きがいは金貨を貯め込むことになる。金貨を貯め込む、そして夜にその金貨を眺めることが彼の生きがいになっていくんですね。ところが泣き面に鉢、弱り目にたたり目、今度はですね、自分がも命のようにして大切にしていたその金貨を盗まれてしまうという事件が起こるんです。そのことにあってサイラスはもう何を頼りにして生きていいのかわからない。自分が一生懸命貯めていたお金も盗まれてしまった。自分はもう何を頼りにして生きていいのかわからない、抜け殻のような日々を過ごします。そんなある日のことです。この彼の家のそばで一人の若い婦人が息だれとなって死んでしまいます。たまたまそこを通りかかったサイラスは彼女の死に立ち会ってしまうんですね。で、そのことから物の弾みからですね、そこにいろんな展開があるんですが、いろんなことが起こって、その女性が連れていた2歳の女の子をなんと独身のサイラスが引き取らざるを得ない状況になってしまう。誰も他の人が引き取らない、彼が引き取らざるを得ないという状況になってしまう。で、私はこの小説を読んでると渡る世間は鬼ばかりを思い出すのと同時に、この19世紀のイギリスにも漫画のドラえもんののび太のようなやつがいたんだと。まさしく容量が悪くてね、本当についてない男、もうここまでついてないのか、もうここまでついてないのかっていう男が19世紀にもいたのかと私はこう思う。この小説を私は読んでると、作者のエリオットっていう人はどこまでサイラスをいじめたら気が済むのかと私は読みながらこう思うんです。これでもかこれでもかと彼はこうある意味で言ったら本当に不幸に不幸に不幸にこう落とされていくんですよ。なんでそうなんだろうって私はこの小説を読みながら、まあ、一番初め読んだ時は思いました。ところがですね、彼の人生のターニングポイントがあったんです。それはもう一番ついてないと思ったことから始まったんです。彼に一番ついてなかったことは何でしょうか。それは2歳の女の子を引き取ったことです。ところがこの2歳の女の子を引き取ったことを通して彼の人生が新しく変わっていくんです。 どうしてか。結婚したこともない、子供を育てたこともないサイラスが自分一人の力とか知恵で2歳の女の子を育てることは普通できると思いますか？できないですね。だから仕方がないので、嫌でも今まで交流を持たなかった近所の人と関わりを持たざるを得なくなったんです。おしめをどこで買ったらいいのか、今で言ったらミルクをどこで買ったらいいのか、子供が風邪をひいたらどこに医者を連れてったらいいのか、どんなもの食べさせたらいいのか、なんで泣いてるのか、もう どんなものを着せていいのか、もう何にもわからないですから、周りの人にこう聞かざるを得ない。で、まあ、このイギリスの下町のこう世話好きのおばちゃんたちが何くれとなくこうサイラスの親子の面倒を見るようになるんですね。で、その本を読んでですね、このおばちゃんが子供をどうやって育ったらいいかとかっていうのをですね、延々と何ページにもわたってこうサイラスにこう説教している場面が出てくるんですよ。で、私と見ながら、これって完全に橋田壽賀子の世界じゃないと思いながらね、こう読んでるわけですね。これ橋田壽賀子はこの小説やったら面白いテレビになるだろうなとかと思いながら読むわけですけど、で、そういうことを通してサイラスはもう誰にも心を開かない、誰も信用できないと思ってた彼が、あ、そうじゃないんだ、自分たち親子のことを本当に心配して自分たちのことを気遣ってくれる人たちがいるんだという、人と人との交わりの豊かさに、温かさに、だんだんだんだん彼は心を開いていくんですね。だんだんだんだん心を開いていきます。そしてそれと同時に、子供が大きくなっていくために、あんた神様をね、子供がちゃんと信じて大きくなることが大事なんだから、教会行かなきゃダメなんだよと言われて、まあ、彼は自分はクリスチャンだということを黙ってるわけですけど、まあ、そう言われて子供の成長にためにっていう、まあ、彼も理由をつけて町の教会にまた出席するようになるんです。彼はそこでもう一度、神様がこんな惨めで失敗ばかりしてきた自分を本当に愛してくださってるということを改めて知るんですね。そして自分のこんな神様から離れて本当に惨めな人生、暗い神様から離れた罪の人生のために、イエス様が十字架にかかって死んでくださったこと、そして死を破ってよみがえってくださったこと、イエス様が実はいつも救い主、人生の主として自分と一緒に歩んでいてくださったこと、彼はそのことをもう一回知るんです。そして彼はイエス様を信じる信仰に立ち返っていくんですね。で、今までこのサイラスはお金にだけ執着して、お金のためだけに生きていたんですが、そこでは本当の満足なかったんです。でも彼は神様に愛されていることが分かって、そして今度はまた前と同じように教会で神様に仕える喜びを味わうようになりました。それと同時に、この小さな女の子、エピーという女の子を我が子として愛して育てることを通して、人を愛する喜びを味わえたんです。それと同時に、このエピーというこの笑顔やいろいろなことを通して人に愛される喜びを彼は味わったんです。やがてこのエピーは成長して、この同じ教会の一人の青年と結婚するんですね。で、エピーとこの彼女の夫はサイラスのことをとても大切にして、そして、この自分たちが新しく住む家にこのサイラスを迎え入れて、そして本当に3人で仲良く、新しい生活を始めたというところでこの小説が終わるんですよ。作者のジョージ・エリットはこの作品を通して、私たちが愛の対象を持って、そしてその人のために生きるとき、それと同時に私たち、神様によって私たちが愛されていることを知って、私たちもその神様を愛して神様に仕えるときに、私たちが本当の意味で生きててよかった、本当の満足を持って生きることができるんだということを、まあ、この物語を通して私たちに語りかけています。ぜひ今もまだ新本で出ていますので、私はかなりこう端折って話をしてますけども、 サイラス・マーランという小説をお読みになること、ちょっと訳が硬いですけど、でもとてもいい本です。私たちイエス・キリストを信じるクリスチャンは、イエス・キリストの十字架の救いを通して神様に愛されていることを知りました。ですから今度は私たちが神様を愛する番です。何かができるということは二の次でしょう。私たちが本当に心から神様を愛するという思いを持つこと、そして神様に愛されて神様の愛をいただいて、私たちは私たちの家族や周りの人たちを愛することができるものに私たちは作り変えられていく。私たちには愛がないです。でも神様の愛が私たちをそのようなものに変え続けてください。イエス・キリストを信じて生きるということは、そのような本当に豊かな豊かな人間の愛はどこかでこう尽きてしまいますね。一生懸命頑張って愛しても、体が続かなかったり、ね、例えばお金が続かなかったり、自分の能力が続かなかったりして愛が枯れてしまう時はあります。でも神様の愛は枯れることがない、枯れることのないような泉のような愛が私たちに注がれて、そして私たちは神様を愛し、そして人を愛するものとして生きることができる、そのような恵みの中に私たちは生かされているんだということをもう一度覚えて、私たちも歩んでいきたいと思います。